デスラジオ2020年12月22日エピソード65。デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。
はい、
はい、今回はどんなネタでしょうかね。
はい、今回はですね、12月2日、今月の2日に、ロシアで、ボルガマニアック、はい、日本語ではボルガの殺人鬼、ついに拘束ということで、今回はこの捕まったボルガの殺人鬼を含め、ロシアのシリアルキラーズについて話したいと思います。
はい、お願いします。
はい。まあ、シリアルキラーといえばアメリカですが、ロシアにも結構な数いるんでしょうね。
ね、
誰もが、知っていて、一番有名なのはアンドレイ・チカチロだと思いますが、彼だけじゃないんですよね。なので、ロシアで今回は最も人を殺したと言われているワースト4を発表したいと思います。
はい、お願いします。
はい、で、今月2日に拘束されたロシアの連続殺人鬼、ボルガマニアックの正体は、ラディク・タギロフ38歳でした。キーワードはおばあさんキラー。キーポイントは短期間にめちゃくちゃ殺しまくったです。2011年と2012年にロシアのボルガ川周辺。ちなみにヨーロッパで一番長い河川だそうです。そのボルガ川周辺の火山とエカテリンブルグなど12を超える町で、年金受給者の75歳から90歳の女性ら。26人を殺害し、金品を奪った疑いで、長い間警察が探していた人物が、この先日逮捕されたボルガマニアックです。修理工やソーシャルワーカーを装って、一人暮らしの女性の家に上がり込み、首を絞めるなどして殺し、金品を奪うのがおなじみのやり方で、この頃は一月に2人くらいのペースで殺しまくっていました。
はい、強盗殺人犯っていうことですね。
はい、そうです。
言ってしまった。はい。はい、
で、おばあちゃんを狙っていた。
うん、
で、当時襲われた被害者の中で、一人だけ生き延びた人がいるんですけど、
はい、
なんとそのおばあさんは盲目だったため、犯人の特徴などが全く説明できなかったんです。なかなかの確率ですよね。
目が見えなかったから殺されなかったっていう、なんかお決まりの階段のパターンですね、フォークロアというか。
はい、殺されかけたけど、生き延びた。で、2012年に殺された被害者のマンションの近くの防犯カメラに犯人らしき人物が割とはっきりと映っていたので、その頃から顔は分かっていて、400万ほどの賞金もかけられていたにもかかわらず、そこからずっと8年間も捕まらなかったんですよね。で、2012年以降しばらく殺しはしてなかったんですが、2016年にも一人暮らしのおばあちゃんをストーキングする姿が防犯カメラにはっきりと映っていて、その後2019年に老夫婦が殺害され、これはあのボルガマニアックが再びアクティブになったんじゃないかと注目されました。で、今月ついに捕まった犯人は38歳だったっていうことなので、一月に二人のペースで殺していた当時は19歳とかだったっていうことですよね。で、殺した人間は32人に上る可能性があると言われています。
それで生計立ててたんですかね、やっぱり。
ね、でも大体その2011年と2012年に集中してるんですよね。で、その後普通の仕事してたのかわかんないですけど。ちょっと。
でも殺人は止められないわけですよね。
そうですね。防犯カメラに映ったり、その夫婦を殺したのもまあこいつだろうって言われているので。
うん、
で、2009年に窃盗で捕まった時の DNA と一連の事件に残された DNA と特徴的だった靴跡が一致したことから特定に至ったということです。ではもう2人目いきますか。
え、ちなみにこの人は求刑は死刑？
どうだろう、ま、だロシア死刑なかった気がする。
まだ裁判は始まってないんだ。
うん。なんかね、あんまりまだ捕まったってなって、結構、あの、 未解決事件がみたいな感じで騒がれたんですけど、詳細はそんなに出てないんですよね。
なるほど、まだ拘束されてるってことですよね。
うん。
あとはロシア特有の、あの、オソロシア特有の不自然な死とかが待ってるわけですよね。
死刑はないけど。
死刑じゃないけど、突然独房で自殺とか言ってなっちゃうわけですよね。うん、なんとなくこういう未来が見えるなっていう。
そうですね。でも結構若くてびっくりしましたよ。はい、年齢。
ああ、そうですね。
うん、
結構、だから頑張って逃げ切ってたのにね、十何年もね。
そうですね。顔とか割れてるのに。
うん。
うん、なんかアジア系の、アジアっていうか、モンゴロイド？なんか、ちょっと特徴的な顔なんですけど、
ね。じゃあ、東側の人なのかもね。
かもしれない。はい。では、二人目。チェスボードキラー。キーワードはチェス。キーポイントは、チカチロに憧れて殺しをしていたということです。
コピーキャット。
はい、コピーキャットキラー。というか、まあ、憧れ。アレキサンダー・ピチュシキンは、4歳の時にブランコから落ちて、戻ってきたブランコに頭を強く打っているのです。シリアルキラーには共通点が結構あるって思いません？例えば、親から虐待されたとか、おねしょが治らないとか、小動物をなぶり殺すとか、に加えて、幼い頃に頭を強打している場合も少なくないんです。
だからこの人格形成時に過度なストレスが脳に与えられていたってことですよね。
そう。例えば殺人ピエロのジョン・ウェイン・ケイシーも、恐怖の館のフレッド・ウェストも、若い頃に大きな怪我をしてるんですね。まあ、発達途中の脳に受けたダメージのせいなのか、ピチュシキンはその事故後、怒り以外の感情がなくなったと言われています。
ああ、ちょっと待ってください。あのテキサス乱射魔のチャールズ・ホイットマンも脳に腫瘍ができてて、うん、怒りしか生まれなかったっていうか、うん、似てるパターンかもしれないですね。
そうですね、やっぱ幼い頃の脳へのダメージは良くない。
いやでもね、ダメージ受けちゃった場合どうしてどう矯正すればいいんだよっていう部分はあるけどね。
うん、おとなしく
難しいよね。
うん、あんまり刺激強制です。まあ難しいです。
もうその時点で人生決まっちゃってんじゃん。ね、
そうそう、うん。結構ブランコからで落ちて頭打つってあるあるですよね、普通の人でも。
かといって家の中にさ、家の中に閉じ込めてさ、やってたらそれがストレスになるかもしれないしね。
そう。
どうすればいいんだって話だけど。
わかんない。はい。で、親からはもう嫌な子になっちゃったんで諦められたんですけど、祖父が彼の可能性を信じていたようで、彼を引き取り一緒に暮らすようになりました。祖父はピチュシキンを毎日公園に連れ出してはチェスを教えたんです。ロシア人はチェスが得意で、おじいさんたちが公園でよくチェスをしてるらしいんです。で、そこでまあ、おじいさんたち相手にチェスをやって、チェスの才能が芽生えたと言われています。ここまでは割と穏やかな毎日だったんですが、ある日面倒を見てくれていた祖父が死に、大事にしていた愛犬も死んでしまいます。このことにピチュシキンは大きなショックを受けました。祖父が死んでしまったので、母親と妹と狭い 1LDK の部屋で暮らすようになりました。この頃からサディスティックな一面を見せるようになり、近所の子供を捕まえて、10階の窓から逆さに吊るして、子供が恐怖する様子をビデオに撮って後から見たりしていました。いつの間にか、ロシアを代表する殺人鬼、チカチロに憧れを持つようにもなりました。チカチロが殺したのが53人。それなら俺はもっと殺して64人殺してやろう。64っていうのは、チェスのマスと同じ数です。最初に殺したのは友人でした。今日は僕の誕生日だから一緒に殺しをしようと友人を誘い、何ちゅう誘いだって感じなんですけど。最初は友人は冗談でノリを合わせたものの、まさか本当にやるなんて思いもしないので、焦り出した友人に、じゃあお前を殺すと言って殺してしまいます。最初は油断させて、まさか自分が殺されるなんて思っても見ない友人が、いきなり殺されるっていう風なのがチェスの手にあるのか知りませんが、友人を翻弄するように殺してしまいます。ここですごく珍しいのは、 彼は近しい人や知ってる人を好んで襲ったことです。普通シリアルキラーって言えば名もないヒッチハイカーや売春婦を殺すって相場は決まってるじゃないですか、
はい、
その他人じゃないですか、
はい、
だけど、はい、このプチュシキンは近しい人を殺す方が感情が入って楽しいと後に語っています。最初の頃
ちなみにあの、うん、チェスの手でギャンビットっていう技があって、今ネットフリックスでクイーンズギャンビットってあるんですけど、ギャンビットっていうのは自分の手札をボンボン相手に取らせて捨てていくっていう技なんだけど、そういうのを考えて身近なやつを殺してたのかもしれないですね、うん、
ですよね。私もチェスできないんだけどやっぱチェス風に殺していってたんですかね、
かもしれないですね。身近なところをポンポン切り捨てるっていうね、
うん、あとこう油断させといてやるみたいな、一貫やる、なんだろう、怖い。で、最初の頃は公園に行ってはホームレスの人たちに話しかけ、その人を少し知ってから森の中に死んだ愛犬のお墓があるんだけど一緒に墓参りしてくれないかと誘います。一緒にウォッカを飲んで愛犬の命日に乾杯してくれないかなどと言い、森の奥に誘い込みハンマーで撃ち殺しました。彼の殺した遺体の特徴として頭にウォッカのボトルが刺さっていることがよくあったそうです。しかもまだ生きているうちに頭にウォッカのボトルを差し込んだとされています。そして
それはどういう、どういうシチュエーションなんですか。ウォッカの頭に穴を開けてズブって入れるってこと。いまいちあのビジュアルとしてのイメージがつきづらいんですけど、
ウォッカのボトルを差し込む、そうですね、まあ漫画みたいに頭にウォッカのボトルが突き刺さってる
そうなんだ
、うん、なんかちょっとこの毎回やろうみたいな感じだったらしいです。1回とかじゃなくて
傷口にあのなみなみとウォッカの液体が入った瓶をブスって刺して、
うん、
それで脳から入れて酔わそうとしてたのかね。どういうことなんだろうね。
酔うとかのレベルじゃなくないもう瀕死だと思うけど、そうユニークなんですここは。でも、
うん、あんまり他の人にはない傾向ですね。
そうですよね。でまあロシアだしウォッカみたいなところもちょっと
あ、ま
あ、ウォッカ飲もうって言われたらホイホイついてくるみたいな。
それで、そして頭から飲まされるっていうことね、はい、
うん、頭から飲まされる。でそして井戸の中に落として隠しました。彼のせいでホームレスの失踪が相次ぎますが、ホームレスの人はあんまりちゃんと捜索されないので事件はなかなか発覚しません。レイプなど性的なことはしませんでした。ただ殺しを楽しむだけでした。女性だけを狙うとかでもなく、老若男女殺せるなら誰でもよかったのです。
ちなみにあの、うん、ちなみに地下チーロの影響を受けてるっていうことだったら、うん、食べなかったんですかね、人肉を。
食べてないですねこの人は。
ああそうなんだ。ただ殺すだけなんですね。
殺す
だけ。殺してあの頭にウォッカを突っ込んで。
ウォッカを突っ込んで。そう。残酷なことをしたい。2002年、妊婦がピチュシキンに井戸に突き落とされたけれど、意識がまだあったので自力で這い出てきました。しかし彼女は多くの人々が当時そうであったように法的にモスクワに住んでいた人ではなかったので、警察にこのことを黙っていればこっちも違法滞在を通報しないよと言われ、警察は何もしませんでした。その後また別の男の子が井戸から這い出ることができましたが、またもや警察に無視されました。その子は前を通りかかったピチュシキンを指差し、あの男だよと言いましたが、それでも警察は無視しました。でなぜピチュシキンが最後まで殺しを終わらせなかったのかということなんですけど、それは母親とテレビを見たかったからです。毎晩同じ時間にやる、テレビの時間に合わせて帰るようにしてました。なんか殺しはここの時間までみたいなだから相手が
ちゃんとこう
完全に死んでなくても、あテレビテレビみたいな感じで家に帰る、
スケジューリングしてるわけね、はい、
うん。でニコライという63歳の元警察の男性が41人目の被害者でした。ここでやっと警察は近所にシリアルキラーがいるのかもしれないと気づき捜査を始めました。 事件はテレビのニュースになり、大々的に伝えられました。これやったん自分だよって、隣でテレビを見ている妹に言えなかったことが、ピチュシュキンは人生のうちで一番辛いことだったと後に言いました。この頃彼はスーパーで働いてたんですが、ある日彼は仕事仲間の女性マリナを公園に誘いました。彼女は息子に向けてピチュシュキンに会ってくるねというメモを残しました。母親が帰ってこないので息子はピチュシュキンに電話しました。ねえお母さんと一緒なの？帰ってこないんだけど、と言うとピチュシュキンは君のお母さんとは2ヶ月くらい会ってないよと返事したそうです。でも毎日職場で会ってるのにおかしいじゃないですか。息子は、警察に連絡し、2006年、ついに警察がピチュシュキンの家に乗り込みました。ピチュシュキン32歳の時でした。何も知らなかったお母さんは大変ショックを受けました。家宅捜査すると、自身の犯した事件が掲載された新聞の切り抜きなどと一緒に、チェスボードが見つかりました。チェスボードの64マスのうち、なんと62個に日にちとイニシャルが書いてありました。最終的に彼は49人の殺害で逮捕されましたが、本人は殺したのは62人だと主張し続けました。49人だと、そうなんです。53人殺した地下チロよりも少ない数になってしまうからです。
ですよね。
で彼はしつこく残りの11人もちゃんとカウントしろと言い続けました。だって忘れ去られるなんて11人に失礼じゃないかと。そしてあと2人殺してチェスボードを完成させたかったとも言いました。獄中ではプリズングルーピーと呼ばれる犯罪者好きの女性たちからファンレターも何通か来ました。中でもナタリアという女性は彼の顔とチェスボードのタトゥーを入れるほどの思い入れだったそうです。
あのね、一部いるその犯罪者マニアの男よりもやっぱ女子が多いんですけどね、あのグルーピー的な人たちはどういう思考なのかなって思っちゃうけど、アナーキストなのかなと思っちゃうけどね、なんかね。
なんかね、多く殺した方がホットみたいな。
その人に殺されたいってことなのかね、最終的に。
いやー、そういう、あの、悪い人に惹かれるじゃないですか。
心中を見るみたいな感じ。
この人めっちゃ悪いみたいな。
ああ。それを、あの、受け入れてる私すごいみたいな話になるわけですよね、多分。基本的に、だって、自分本位での考え方だから、私すごいとか、私なんとかっていうふうに思いたがる人が多いじゃないですか。
そうですね。私特別ってこと。
そうそうそうそう、スペシャリティを持ってるっていう、なんか、そういうふうに思いたい人がそういうことをしてるのかね、なんかね。
そう。
日本だとね、昔、オウムの女優ギャルとかいたしね。
女優ギャルとか初めて聞いた。
知らない
知らない。ああ言えば女優っていうのしか
思いない。そうそう。女優にくっついてた女子たちがいましたけどね。まあ何かをアイドル視して生きていかないと、
スーパースターに思えちゃうんでしょうね。
そう、
ね、でも今でも
それが、
殺人鬼のイラストのシールとかさ、ステッカーとかポスターとか、まあいろいろちょっと特別視することもあるじゃないですか。
そうですね。まあなんかね、いつになってもそういう人たちは消えないんですねっていう。
確かにね。
でもさ、そのタトゥーまで入れたやつがさ、死刑とかで死んだらさ、次々ってなんのかね、やっぱりね。次の殺人鬼とかって。
なるんじゃないですか、そりゃ。だって会えるわけじゃないから。
アイドルウォーターみたいなイメージなんだね、きっとね。
そう。で、まあ、タトゥー入れたよ、みたいな。私がナンバーワンファンよ、みたいな感じで。
ああ、なるほど。
やりとりをして、もう飽きたら次、みたいな。
なるほど。それがいつにロシアでもいるってことね。
そうですね。
すげえことだぜっていう、ちょっと思います。どうぞ、はい。
はい。アンドレイ・チカチロ行きます。まあ、有名なんでちょっと駆け足で行きますが、はい、キーワードはインポですね。はい、彼は少し昔で、ホロドモール時代のウクライナに生まれました。 ホロドモールについてはエピソード42でイットさんが説明してくれてますね。みんな貧困に喘ぎ、みんな人を食べていた時代ですね。地下城にはお兄さんがいたんですが、なんと飢えた隣人に誘拐され食べられたそうです。兄を食べられるとかすごいんですよね。ホロドモールですか、
ね。まあ、そういうね、その北斗の拳とかマッドマックス的世界だったんですよね、当時のウクライナとかね。うん、
で子供の頃から、頃のチカチロはいくつになってもおねしょが治らなくて、そのたびに母親に叩かれていました。この夜尿症もシリアルキラーによく見られる特徴の一つですね。でまた、はい、頭の良さを見せる一面もあり、円周率をえぐいところまで暗記していたそうです。12歳の時に自分がインポであることに気がつきます。インポテンツであるということは、その彼の、その後の彼に多大な影響を与えます。高校も卒業し、仕事もあり、見た目も悪くなかったので、彼女ができるのですが、チンコがどうしても立たないことを毎回笑われたりしていました。ある時、3年付き合った女性にそのことをばらされてしまい、噂は村中に広がり、自殺を図ろうとしたほどでした。彼はそのこともあり、ウクライナからロシアに引っ越しました。そこで働いていた電話校の施設で、ランチタイムに森に抜け出し、自慰をしていたら、それが上司に見つかりました。みんな、アンドレイが森でオナニーしてんだけど、って大声でみんなに言われたりしました。1963年に妹に紹介された女性と結婚し、子供も2人生まれました。一人で射精して、で、それを指で突っ込む形で妊娠させたんですね。
なんかアナログな人工受精みたいな感じ
だ。そうそうそう。でもそれでちゃんと二人できてるんですよ。
で、いや、まあシステム的にはできるもんね。
うん。で、奥さんは普通のロシアの夫と違って、ぶたないし、酒に溺れないし、もう全然いいかもって感じだったんですよね。
DV やろうじゃないですね。
そう、普通のロシアの夫は、大体ウォッカに溺れてたりするじゃないですか。
いや、そうですよ。なんかさ、ちょっと余談だけど、ロマンス詐欺っていうのがあって、知ってます？ロマンス詐欺って。
なんだっけ、なんか軍人さんを装って、インターナショナル恋愛みたいな、違うの。
そういうのじゃなくて、ロマンス詐欺ってさ、その、うん、モテない男性に対して女性を斡旋するっていう、
うん、
紹介するっていうのですごく有名なのが、ウクライナのロマンス詐欺っていうのがあって、要はモテない日本人男性にウクライナの美女を紹介しますよっていう、
うん、
それで国際結婚できますよっていうのを歌って、ウクライナに旅行させんのね、出会い系ツアーみたいな感じで、100万くらい飛行機代とか込みで、で、その人、うん、女性で、プレゼント渡して、で、また戻って、運通して、また来てっていうので、うん、お金をバンバン取ってくっていう詐欺なんでね。
うん。
それの理由が、やっぱりなんで、ウクライナにこんな若い美女たちとか、バツイチの人たちが、日本人男性と結婚を求めてるかっていうと、ウクライナの男性は大酒飲みで、女性に暴力を働かないから、うん、勤勉な日本人男性を求めてますとか言って、来るんですよ。
へぇー。
そこは知られてるんだよね。ロシア系、スラブ系のやつらは、酒飲みで働かなくてどうしようもない。
そう。で、奥さんはブツって。
そう。で、女性は一生懸命海外しく働くっていう。
うん。
そういうところはね、もうワールドワイドで知られてるんですよね。とか、っていうか、もう、なんか、ベーシックな話なんだよね。
うん。
昔から。
そうですね。
黒人の差別でもさ、なんだっけ、ポーランド人は酔っ払いとか、なんだっけ、ハンガリー人はバカとかさ、なんかこう、何々人は何々っていう、通名みたいな、ニックネームみたいなのついてるもんね。
うん。
ジョン・ランディスのアニマルハウスっていう映画でさ、スクールカーストの映画なんだけど、ブルートって呼ばれてるブルタルスキーとかいうやつがいいんだけど、それはやっぱ酔っ払いとか言ってなんか出たりしたから、常にこう酒飲んでるみたいな。
うん。
人種で決まっちゃう。
ステレオタイプ。
そうそう、ステレオタイプになっちゃう。そういうところちょっと思い出しましたけど。はい、どうぞ。
まあ、じゃあ、そういう人よりは、まあ、チカチロおとなしくっていいのかもしれないですね。仕事もあるし。
そうですね。
そうそう。で、 そこから教師になり、たびたび子供たちを触ったり、職場でオナニーしたり、やらかしてはいたんですが、ついに1978年、初めて人を殺します。チカチロ42歳の時でした。結構珍しいですよね。こんな年になって殺人を始めるのは。そうそう、うん、なかなか遅いと思います。遅咲き。咲いてないけど。
遅咲きで。
咲いてないけど。はい。そこから12年間に11歳から42歳までの54人を殺しました。女性だけでなく男の子も襲いました。テッド・バンディみたいじゃなくて、まあ、あまりこだわってはいませんでした。自分が主導権を持ち、残虐なことを好きなようにできることを純粋に楽しみ、被害者の目をえぐったり、残虐な方法で殺しました。また、殺しに慣れてくると、どこを刺せば、どの方向に血が吹き出るかが分かったらしく、その血を避けることができました。マトリックスのネロみたいに。すごいスキルがあったそう。
で、ちゃんと研究家ですよ。
そうですね、勉強をしている。
で、勉強してますよね。
本人は、うん、一度も食事はしていないと主張していますが、乳首を噛みちぎったり、取り出した子宮をくちゃくちゃガムみたいに噛んだりはしましたが、飲み込むっていうことはしなかったって言ってます。で、そう、カンニバルじゃないんですよ。食人鬼じゃないんですよ。
食人のイメージあるけどね、そうじゃなかったんだね。
うん、なんかね、くちゃくちゃ噛むんですよ。子宮を取り出して、それをが綺麗で美味しそうみたいな、うん。でも飲み込まなかったって主張してます。だからいいとかないですけどね。
まあそうですね。それで刑がね、緩くなるところもなさそうだしね。
はい。血液型が A 型、精液が AB 型。血液と精液で血液型が違うっていう非常に珍しいタイプだったため、犯行の発覚にはだいぶ時間がかかりました。一回かなり怪しくて捕まりかけた時があるんですけど、まあ、この血液型の、珍しさのせいで釈放されるんですね。で、後に日本の研究でこういう非常に珍しいことがあり得るっていうことが発表されて、そこでやっと捕まるんです。なんかすごい、よくできたトリックみたいですよね。なんか推理小説でこういうオチだったらちょっと、ムカつきません？
まあ、そうですよね。
うん、なんだそれって突っ込みたくなる。うん、でもまあ、事実は小説よりきなりですよね。
そうですね。
はい、最後
で、まあ、今だったらね、多分 DNA でわかるような気がするけどね。やっぱ当時のね、
う
ん、
そう、血液型のを探して
た、ね。血液型だけだからね。うん、
で、比較的最後の方の殺人なんですけど、1989年に10歳の少年に声をかけ、その子がホラー映画が好きだっていうので、自分家にすごいコレクションがあるから見せてあげるよと言い、近道だからお墓を通っていこうと誘い、お墓の近くで殺してしまうんですけど、なんかこのストーリーがすごい、B 級ホラーの映画でありそうで印象的なんですよね、私には。
まあそうですね。俺なんかチカチーロっていうと、うっそうとした寒々しい枯れ木の森で子供を殺してるってイメージが強いんだけど、
うん、
そうでもなかったんだね。なんか発見された死体とかさ、林みたいなところで発見されたりしてるっていう
感じだった。はい。あ、それはそうしてたと思いますよ。
だよね。
うん。
なんか墓に連れてくっていうのがさ、人に見つかっちゃうかもしれないじゃんね、墓なんてね。
そうですね。これはね、墓の近くになんか穴を掘ってて、そこに埋めたかったんじゃなかったかな。うん。
ちゃんと用意周到だったんだね、やっぱね。
ね。ちょっと頭もいいところもあったという。
うん、
はい。じゃあ、最後。
はい。
さっき話したチェスボードキラーが活躍した同年代のロシアには、実はもう一人の殺人鬼がいたのです。ミカエル・ポプコフ、ウェアウルフキラー、狼男、もともとはウェンズデーキラー、水曜日の殺人鬼と呼ばれていた男です。で、最初の頃は死体がよく水曜日に見つかったから、最初はウェンズデーキラーっていう名前がついてたんですけど、まあ、後に何曜日でも見つかるし、夜に活動することから、ウェアウルフキラーと呼ばれるようになっていきました。 キーワードは女性嫌悪。キーポイントはロシアのシリアルキラーの中では最多の81人を殺したというところです。
ポプコフ、あ、すごいですね。
うん、すごいです。81なかなか多い。ポプコフは元警察官で家族に知られずに、まあ、つまり本性を周りに知られずに殺人を続けていた。ダブルライフを送っていたところが、まあ、アメリカの BTK ことデニス・レイダーによく似ています。BTK の回も近いうちにやりたいなと思ってるんですが、彼も元警察官で家族がいました。ポプコフは割と早めに結婚し、結婚してすぐエカテリーナという女の子が生まれます。1991年、または1992年に家のゴミ箱に2つの使用済みコンドームを見つけ、彼は妻の浮気を疑います。妻は、この間泊まりに来た友人2人のものでしょと否定しますが、その時から彼の中で何かが壊れました。この事件をきっかけに彼は女性を殺して殺して殺しまくるのです。主に夜道を一人で歩いている女性や売春婦に家まで送っていくよなどと声をかけ車に誘い、森に連れて行ってナイフや斧、ロープなどを使って殺しました。レイプもしましたが、それは殺しの前でも後でもどちらでも気にしないようでした。まあ、生きてても仕官でもどっちでもいいみたいな。彼の信念は、みだらな女性たちを成敗することでした。売春婦を殺して、自分は町の美化に一役買っているのだとして、後のインタビューで自分のことをクリーナーだと呼んだりもしました。81人の被害者すべての情報は詳しく明らかにされてはいませんが、1998年、タティアナは子供と夫を家に残し、友人のユリアとコンサートに出かけましたが、それきり帰ることはありませんでした。捜査が始まるより前に、二人のボロボロになった死体が見つかりました。また、ある少女は彼から何とか逃げおおせ、警察はポプコフの事情を取り調べましたが、この時は妻が嘘をつき、夫のアリバイを作ったので、うまく逃げ切ることになりました。妻はまさか夫が連続殺人をしているなんて夢にも思っていなかったのですが、事件を起こすなんてありえないので、自分の浮気の後ろめたさからなのか、アリバイの嘘をついたと言われています。最終的に2012年に DNA 鑑定から特定され、ポプコフは逮捕されます。ここしばらく殺しがなかったのは、2010年に売春婦から梅毒を移され、そのためインポになったからやめていたそうです。インタビューでは笑いながら殺しは日常だったと語っています。しかし、妻と娘には完全に寝耳に水だったようです。夫の犯罪を全く知らなかったそうです。娘は、お父さんはいつも優しかったし、ここがびっくりなんですけど、犯罪学を学んでいたそうで、娘がね。お父さんはシリアルキラーの定義に何一つ当てはまらないと驚きショックを受けていました学校の先生が狼男キラーに、ウェアフルキラーに殺された時、学校のみんなで寄付をしたそうなんですが、その時のお金もお父さんは払ってくれたと語っています。はい、
狼男って言えてみようというか、昔話の狼男ってあるじゃないですか。
はい。
あれ、多分これですよね。シリアルキラーのことを狼男って言ってたんじゃないかっていう。ことなんじゃないかなって思うんですよ。
普段は人間として普通に社会生活を送っているが、夜になると
。そう。殺人鬼になって人、フランスでジョボーダンの獣っていう、やっぱ狼に殺されたっていう、人が殺されまくるっていう事件が昔あって、だから、獣だって言ってたんだけど、それ多分人間なんですよね。シリアルキラーがやっぱ昔からいて、それが普通の人間がそんなことするはずないと思ってるから、こう獣とか狼男とか、そんな風になってしまうという、
うん、
そうね、模してるんだろうなっていう。だから、その狼男ってつけたのは正しいなっていう風に思っちゃうっていうね。
驚々しい。
日常的に人を殺してるわけだから。
そうなんです。
狼が家畜を襲うのと変わらないわけですからね。
うん。
なるほどです。で、今4人上がったっていうこと？
そうです。それで私が調べてきたロシアのシリアルキラーズ。
じゃあ、はい。私が1個聞いて、シリアルキラーと聞いたんで思い出した事件というか、
うん、
これね、まあ、ロシアっていうかね、ウクライナなんだけどね、ウクライナ21っていうやつらがいるんですけれども、はい、この人たちがね、なんでそのウクライナ21って言われて有名なのかというと、この人たちね、まあ、集団なんだけど、彼らがですね、人を殺すときにホームビデオで撮影しながら人を殺してたという。だからスナップフィルム、リアルスナップフィルムの元祖的な人たちなんですよね。
はい。
で、はい、この人たちが、まあ、21人殺したから、ウクライナでの21人殺しの人たちっていうことで、ウクライナ21ってついている。で、まあ、この19歳のウクライナの若者2人が2007年6月から7月、1ヶ月程度の間に快楽目的で21人を殺害したという。この常軌を逸した連続殺人事件は、ドニプロペトロウシクマニアックスというふうに、まあ、ついてるんですけれども、まあ、我々の知ってる内容としては、ウクライナ21の連中っていう話なんですけどね。で、まあ、彼らは常に殺人行為をビデオに録画してて、で、それをパソコンの中に入れてたんですけど、それがですね、なぜかわかんないんだけど、インターネット上に流出しちゃったんですよ。
うん。ダークウェブ？
で、その、
うん、
ダークウェブじゃない。もっと全然前だから。2008年頃とかだから。
は
あ、もう12年ぐらい前に流出しちゃったんだけど、その彼らは捕まってたんですね、すでに。だから自分たちで流出することはできないんで、何者かが流出したっていうふうに言われてるんですけど、まあ私もそれ見たんですけれども、結構ね、不老者的な人を襲うんですよ。それで、やっぱね、森の中なんだか、公園なんだかわかんないんだけど、やっぱ枯れ木がたくさん生えてるところに追い込んで、ハンマーとかで殴ったりして倒れたところを、
うん、
ブーツでね、顔面を蹴りまくって、顔面陥没させて殺すっていうひどい殺し方をする
んですね。リンチするんだ。うん。
リンチ、リンチ。そんな、俺も初めてさ、そんな、顔面を蹴りまくって顔面が陥没して死ぬっていうさ、スプラッタ映画とかホラー映画のシーンみたいなの見て、ちょっとびっくりしたんですよ。あ、これスプラッタ映画で見たシーンだと思って。だからね、今のでね、ホラー映画のメイクって多分、ほぼ本物っぽいですよ。あんまり変わんない感じだったんですよね。だからちょっとびっくりした。で、まあ、その、彼らは終身刑になったみたいですけどね。で、その後に、もう一個ですね、アカデミーマニアックスっていう連中が出てくるんですよ。これは、その、ウクライナ21のコピーキャットなんですよね。
うん、
こんなことできんだ、やる奴らがいいんだと思って、多分、鬱憤を持ってた奴らが、ロシアの二人組が、殺人シーンを動画で撮るんですけど、はい、こいつらもね、なかなかすごかったですね。こいつらはね、なんかやっぱホームレス
の。この人たちもロシアの？ロシアとかウクライナ。
いや、こっちはロシア。ウクライナ21はウクライナなんだけど、アカデミーマニアックスはロシアなんですよね。
うん、
こいつらはね、ホームレスの男性を追いかけ回して、やっぱハンマーでガンガン殴って殺すっていう。これもね、びっくりしたんだけど、要は手持ちカメラで追っかけていくから、ワンカットなんですよ。
うん。
ワンカットで、ホームレスを追っかけていって、ハンマーとかでガンガン殴って、倒れて、そのカメラがアップして、どんどんね、死んだ人の顔とか、うん、そういうことを普通にするっていう。映画ですよ、だから、
すげえ。それが普通に見れるんですか？普通のインターネットで。
ね、インターネットで見れる。インターネットで見れる。
よくしかもなんかその麻薬カルテルとかのこいつが悪いんだからみたいなやつじゃないんですよね。なんか誰って
通り魔。
ホームレス。うん。
あ、通り魔ですよ。
うん、
突然、カメラがこう追っかけてって、殴るみたいな。
うん、
いやー、世界はここまで来たんだってちょっと思うよね。あと思うのはさ、やっぱり死が身近なんだよね、きっとロシアとかはね。その、人が常に死ぬっていうのがあるから。
うん、
だから、それをやるのに、心のなんていうの、咎がないんだよね。
うん。
ホームレスは死んで当然だとか思ってやったりするような人たちだから。
うん。
だから多分こういうことができるんだなっていうふうにちょっと思いましたけどね。う
ん、まあ、ハードルは低めなんですね。
そうですね。
うん。
はい、スナップフィルムっていうかね、なんかね、マンハントなんだよね。
うん。
狩りの映像の感じですよ、うんうん。俺が見た感じだと。はい。だからスナップフィルムってやっぱさ、なんていうの、死に様に凝ったりするイメージがあるんですよ。
そうですね。
そうそうそう。例えばさ、あの、硫酸の入った液体に突き落、あの、時間かけて突き落としたりさ、
うん、
こう、人体がどんだけぐちゃぐちゃなくなっていくかみたいなのを、アートとして見るみたいなのがスナップフィルムの感じなんですけど、うん、彼らの場合はどっちかっていうと、あの、狩りですね、ハンターの感じの映像かなっていうふうに思います。はい。でも、こんなことしてんのって、多分ロシアぐらいのような気がするんで、まあ、カナダのカナディアンサイコ事件もあったけど、でも、カナディアンサイコは普通にあの、愛人を殺してるんで、通り魔的なのってやっぱ、そういう第三世界っていうかね、死が軽んじられてるところでしか起こんないから、
はい。
まあ、貴重な映像ではありますよ、本当に。こんなこと起こる
んすごいね。
そうね、まあ、それは見ない方がいいと思いますけどね、気持ち悪いから。
う
げってなるに違いないんで。でもまあロシアではね、やっぱこういうことが常に起こってるっていうね。それでさ、さらにさ、アメリカとかみたいなあんまり愉快じゃないっていうね、不愉快な奴らが多いっていう、そこもでかいよね、ポイント。そんな感じ。
あんまりなんか、冗談とかないもんね。
そうそう、ムッとしながら殺してる感があるもんね、なんかね。
うんうん、
使命とか思ってさ、今日のルーチンは何人とか言って。だから、国家のね、国の文化が影響してんのかなっていう気もしないでもないですけど。まあ、こんなね。
あの、この間の毒殺事件あったじゃないですか。毒殺されかけた政治家、ロシアの。
はい、
あれをプーチンが、ね、そう、いや、俺だったら最後まで殺してたみたいなこと言ったんでしたっけ、インタビューで。
そう
なの。そう。あなたを中途半端に生かしてるわけないだろ、みたいな。
いやでもさ、確実にあのロシアの究極の毒薬ノビチョクをもらわれたことは間違いないわけだからね、あんな顔、うんうん、顔がさ、コケが生えたみたいになっちゃっててね、なんか、
うん、
悲惨な身体になってたけど、まあでもそういうことする国ですからね、やっぱり、うん、殺人鬼もそれに倣って冷酷な殺しの手口でやってる人たちなんだろうなっていうね、気はしますね。でも、ロシアで死刑がないっていうのは面白いよね。あんなに人殺してんのに。
そうね。
やっぱロシア正教とか宗教の力が強いかななんて思っちゃったりもするんですけれども。まあ、今日はロシアンキラー特集ということで、こんな感じですかね。
はい。はい、
アップデートの情報は、Twitter、インスタで発信しているので、ハッシュタグデスラジオで検索してみてください。それではまた。
それではまた。